回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
8月6日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。この2週間ぐらいやっぱり番組が始まる6時になるともう寝不足でねえという感じで、正直こう一生懸命目を開けながらですね放送をしてまいりました。
はいはい。
まあ、なんといってもオリンピック連日の熱戦、しかもその熱戦は前日の夜10時過ぎまで行われるということが多々ありまして、ねえ、我々二人ともですね、まあその熱戦をですね、できるだけね、体感してから、それを番組に反映しようじゃないかと。
まあそれに見たいですしね、やっぱりどうしても。だって自国開催のオリンピックって本当にもうだってって思いません？
単純に見たいよね。
見たいですよ。応援したいじゃないですか。
でもまた昨日なんかもそうだったんだけどさ、
はい、
卓球やりながらレスリングも金がかかり、で、スポーツクライミングもメダルがかかるかもっていうようなところで、もうね、五輪 .jp とかも含めて、はい、いろんなものを立ち上げてザッピングしながらですね、見て聞いてみたいな感じ、
ね。本当です。もうね、チャンネル替え選手権があったら金メダル取れそうなぐらいチャンネル変えてましたよ、もう。
こんなにさ、サブチャンネル使ったことないよね。
そう、サブチャンネル。しかも結構、いいところでサブチャンネルになるから。
私、サブチャンネルというと、もう苦くてっていう思い出があってですね、
は
あ、まあ、かつてその大坂なおみ選手が、うん、あれは全米オープンか、制したじゃないですか、
はい、
あれ確かさサブチャンネルだったんだよ。
でしたっけ。
で、俺もう探して探してどこ探してもないよと思ったら翌日、伊田さんそれサブチャンネルだったんですよって。
あ、ありましたね、そんなことが。あったあった、
新業に。
あ、そうだ、
あったよね。
ありましたね、思い出した。
そうで、あれからあのチャンネルのボタンだけじゃなくって、はい、あのチャンネルを一個一個変えるあの上下のこのボタンの重要性というのに気づいてですねなかったらまずサブチャンネルをやってみて、それでもないんだったらって言って、あれだってさ、ひどいのが番組表にも出てこないんだぜ、ほら、
ね、
テレビのさ、
あ、ちょっと隙間のとこにちょろちょろってこう、
みんなわかんねえよみたいなことをあの当時話したんですけれども、
でしたね、
おじさんもようやくそこも学んでですね、
サブチャンネルを学んで、
サブチャンネラーとしてもね、こう頑張ってという日々もいよいよとりあえず今日で一段落なのかと。
ちょっと寂しいですよ ね。やっぱりこんなにテレビに向かって話しかける日々は久しぶりでしたね。
本当だよね。
なんか決して私たちの声がこう聞こえてるわけじゃないけど、よしとか行けとかここ一本とかって結構
集中とかね、
喋ってたんですよ。
喋ってた喋ってた。あれをね IC レコーダーから、ね、撮っといたら完全な黒歴史になるなというのね。
本当です。結構それがご近所さんから聞こえてきたりとかね。
いや、そうなんだよな、
ね、したりして。
それこそだってさ、この間の野球の、
うん、
韓国戦なんか、
はい、
あの山田哲人選手のあわやホームランかというね、3点タイムリーツーベースが出た瞬間はもうそこからうおーとか行けとか伸びろとかいろんな声が飛んでると。
そうでしたよね。
で、こう放送ね、昨日担当の放送作家さんが、
はい、
チャンネル権争いに敗れたらしく、五輪 .jp で見てたらしいんですよ。で、そうすると、ネットだとどうしてもタイムラグが出るということで、で、そしたら、もう山田テストがこう、打席で構えてる瞬間から、周りから、うおーとかわーとか声が聞こえてきて、あ、これは打つんだってことがもう分かっちゃったみたいな、ね。
フライング。
そんなこともありましたが、
はい、
さあ、その、侍ジャパンはですね、いよいよ明日、アメリカと決勝を、金メダルをかけて戦うということになったというですね、もちろん日本放送では侍ジャパン全部やるということで、6時50分から、
ね、はい、
プレーボールは7時からのはずですけれども、うん、お送りするということなんですよ。でね、いやー、ここへ来てやっぱりドラマっていうものは最終回にね、うん、きっちり残すなと、
はあ、
物語をと思ったのがですね、明日の天気予報、今5時発表のものを見ますと、都心の天気は曇り 時々雨なんですよ。
そうなんです。
そして降水確率がですね、午後 60%、 夜6時以降は 80% になっているということなんですよ、はい、で、この決勝戦が行われるのは、横浜スタジアムね、屋根なしの球場で行うということで、そして雨が濃厚になってきたという、いやーもうね、はい、私阪神ファンとしてはね、ここで全ての借りを青柳が返すわけですよ。
おー、
今回はね、もういいところで打たれて、もうこの阪神のおかげでドラマが見れて本当にいいですわみたいな、他の球団のファンから言われていたですね、この借りをですね、はい、青柳がいよいよ雨柳さんとして返すというね。
雨柳さん。
これね、青柳投手は本当に雨に強いという、雨のところで先発でマウンドに上がってきてですね、そして好投するというのがもう、イメージとしてついていて、雨柳さんのタオルなんてのも阪神の公式グッズで出るぐらいですね、雨と青柳っていうのがこう相性がいいと。
なるほど。
いうことでですね、これは明日の先発は、昨日ね、ショーアップナイター解説でもおなじみの里崎智也さんに、繋いだ時に、まあローテーションから言ったら森下ちゃいますっていうふうに言ってたんですけれども、ここで青柳ですよ。雨柳さんがですね、もうそのぬかるんだマウンドもものともせずに高騰すると、俺にはもうその絵が見えるっていうね。いやー、やっぱりドラマっていうのは最終回に待ってるなというね。
そうですね。
頑張れ侍ジャパン。
お時間です。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、オープニングの青柳投手トークについてマジックさんツイッターで妄想がひどすぎるというふうにいただいております。それってお高いんでしょうさん。いやいや、青柳の雨柳は試合が流れるってだけやでっていうですね。あとは、冷静になれ勝ち優先だっていうですね。皆さんやっぱり結構シビアに考えてらっしゃいますね。さあ、ニュースに対してもぜひご意見をお寄せください。この後6時半過ぎですが、熱戦続く東京オリンピックの興奮をお伝えします。東京トゥデイズリポート。大泉健太アナウンサー、昨日は卓球女子団体決勝を取材したそうであります。それからコメンテーターの方々は7時少し前から登場です。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者の神保健さん登場。7時冒頭は新型コロナまん延防止等重点措置8つの県を追加というニュース。それからおはようニュースネットワークでは広島原爆投下から今日で76年を迎えます。7時半頃のニュースキーワードはイランのライシ新大統領について、中東情勢、そして東アジア情勢は7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで、バイデン政権台湾への武器売却決定というニュースを取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各地入ってまいりました。足元の新型コロナウイルス PCR 陽性者の数が非常に増えているということ、そしてまん延防止等重点措置が8つの県に出た等々というところを一面トップに挙げているところが多いですね。昨日の新型コロナウイルスの感染症対策本部の新たな療養指針について、読売毎日それから産経もこれが一面トップ、中等症原則入院にということで、この療養方針を明確化と、新たなペーパーが出てきたということを一面に挙げているところが多いと。それから朝日新聞は昨日のですね、東京都のモニタリング会議の内容について、都の医療緊急時体制へ専門家新規感染5000人コースということを出しております。予測値ですけれども、8月18日の時点で、2週間後ですが、1万900人になるんじゃないかという試算も示されたと。このまま行くとこういうことになるから、その前に抑えなきゃということで、出されている数字であろうとは思うんですけれども、このあたりについてもね、後ほど今日のコメンテーターの、神保健さんともまた深めていこうと思います。そして気になる記事なんですが、各紙ですね、総合面だとかで、ちょっと触れているというのが、デジタル庁というね、来月発足する省庁、 国のまあ行政機関でもこうデジタル化、まあ、DX と呼ばれますけれども、まあ、AI 等々も使いながら業務の効率化とそして、便利にしようということをこれからやっていこうというね、まあ、総理肝煎りの組織でもあるというこのデジタル庁の事務方トップのデジタル官に、アメリカマサチューセッツ工科大学 MIT のメディアラボの元所長、伊藤上一氏を当てる方向で最終調整していることが分かったと、まあ、これが各紙一斉に報じるという形になっております。で、各紙ですね、そこで、まあ、触れられているのがこの MIT のメディアラボの現所長ではなく元所長、でどうしたか、どうしてこれ辞任されたかというところなんですが、少女の性的虐待などの罪で起訴された実業家エプスタイン氏というところから、資金の提供を受けていた。で、まあ、その事実を、まあ、知りながら受けていたというようなことが辞任の理由であったということなんですけれども、これちょっとですね、まあ、心配というか、思うところがこれ、日経のですね、今日2面に載っているんですけれども、過去の言動問われるリニーという真相真相というですね、特集記事に載ってます。キャンセルカルチャーオリンピックを機に日本にもという、まあ過去のね、そのいじめであったりとか、あるいはこうビデオの中のコントのネタで、まあ、ユダヤ人にのね、ホロコーストに対してそれをまあ揶揄するようなことがあったということで、まあ開会式のね、オリンピック開会式をめぐるごたごたっていうのがありました。で、それが、まあ、そういったところがですね、まあこの記事によるとですね、まあ、想定外のオリンピックのレガシーとなって、これに今後どう向き合っていくべきかという、まあ、提言のような記事であるんですけれども、そこと、まあこの伊藤上一氏の、エプスタイン氏からの資金提供をめぐるという話が、何かこう結びついていくようなことになると、これはまあ議論のしどころなんだろうなというふうに思います。で、もちろんですね、まだ正式に決まった人事ではないということ、そしてまあこれから、まあね、報道陣等々に向けてもこう説明等でですね、当然この話もこう出てくると思いますんで、まあ、そこでどういうこうお話をされるのかにもよるし、で、私思うのは、まあ、こうそういうね、まあ、これ結局のところ過去は取り消せないっていうのはそれはそうだと思うし、で、人間はこう、未来に向かって歩いていくしかないというところで、まあ、そこで取り返すしかないという意味では、例えばじゃあデジタル庁の中のこのガバナンスにおいて、そういったハラスメントというものは絶対になくすんだと。で、そのためのこう新しい、枠組みみたいなものもこう各省庁に先駆けてやっていくんだとかですね、まあ、そういったことの発信でもって、まあ、前向きにこう捉えていくっていうことがおそらく必要なんだろうと思いますし、何かこのだから不適格なんだ、それを選んだ総理の責任だみたいなこう責任追及だとか、あるいは政局にするっていうのではなくですね、前向きな形で、デジタル庁というものがスタートしていってくれればいいなというふうに思うところであります。以上、ここが気になるでした。さあ、東京トゥデイズレポート、オリンピック14日目でしたね、昨日はね、レスリング女子57キロ級川井梨紗子選手2大会連続の金メダルなど6つのメダルを獲得しまして、今大会でのメダル合わせて46個リオを超え史上最多となっております。
はい、
さあそして昨日は卓球女子団体決勝、中国と対戦いたしました。中国に対して、0対3、で敗れと、うん、2012年ロンドンオリンピック以来の銀メダルということになりました。現場の様子どうだったのか聞いてみましょう。東京2020オリンピックレポーター、大泉健人アナウンサーです。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
いやー、昨日はまあ悔しかったね。
そうですね、中国の壁はかなり厚かったという印象ですね。
ねえ、ダブルスで最初ワンセット取った時には、お、これでいけるかもと思ったけどね。
思いましたけどね、その後のやはりこう反撃がやはり中国の強さだなというふうに感じました。
ミスしないもんね。
そうなんですよね。で、中国メディアも昨日かなり会場に来てまして、私が見た中では2、300人ぐらいいたんじゃないかなと思いますね。中国の選手が点を取るたびに相手の拍手というのが大きくなっていった印象ですね。で、試合後の会見出席したんですけど、伊藤選手、平野選手、石川選手と3人が出てきて、 平野選手は最後まで相手の力に圧倒されたと、ただ小さい頃から目指してきた東京オリンピックに出ることができて嬉しかったという話をしていました。で、一方で悔しさを覗かせたのが伊藤美誠選手で、
はい、
まあ、メダル、混合ダブルスで金メダルを取れたことは嬉しいけども、うんうん、中国の選手に日本の選手が勝つのは目標だし、はい、これから現実にしたいということを話してました。で、それから最後に石川佳純選手なんですが、石川選手はまあ悔しいというインタビューありましたけど、
はい、
やりきったような表情をしてたんですかね。ちょっと安堵した感じでした。で、まあ、ロンドンオリンピックの時はいい先輩たちとメダルを取れ、今回東京はいい後輩に恵まれてメダルを取ることができたと。で、まあ、今後3年後のパリについてはまだ考えることはできていませんと、はい、
なるほどね。まあ、石川選手28歳って考えると、うん、そのね、後輩たちとっていう話、伊藤美誠選手とかも次があるからその悔しさも糧にって前に出るけれども、まあ、石川選手はこういろいろ考えるところはあるのかなっていうのがね、うん、思いますよね。
それは表情から少し伺えたかなという感じはしますね。
今後
については、はい、
東京オリンピックの舞台に立つまでも石川選手いろんな、ね、スランプとか、ね、悔しい思いをされてこう臨んだっていった部分もありましたもんね。
そうですね、3大会連続のメダルですから、
いやー、立派立派、すごいよね。さあ、そして、今日が大会15日目。いやー、大泉さん、ここでこうやってつなぐの、はい、今日が最後なんですよ。どうですか、この14日間、15日間駆け抜けてきて、まあ振り返るにはまだね、土日もあるし早いけれども、はい、ここまででこう印象に残ってるシーンだとかって挙げるときりないかもしれないですけど、どうですか。
そうですね、やっぱり僕は開会式がね、本当に東京でオリンピックがやれるんだ、開催できたんだっていうことを、もう聖火台に火が灯った瞬間にすごく思いましたし、そこから毎日選手たちの取材をしてることがもう非現実的というか、この目で生で取材できてるんだ、それをレポートで伝えることができてるんだっていうのが、もうすごく毎日が新鮮で、楽しみさもありましたし、今思うともうすぐで終わってしまうんだなという寂しさもありますね。
いやー、大泉くん羨ましいよ、はい、本当に、
ね、メダルの瞬間ですとか選手の皆さんの活躍、うん、だって生で見てますからね、大泉さんは
本当に素晴らしい機会をいただけたなと思いますんで、はい、
いやー、本当またゆっくり話聞かせてください、
ぜひ
そうですね、
ね、そして、はい、明日はもう野球も取材するし、今日どこ行きますか。
はい、今日はですね、うん、まずこの後卓球に取材に行って、うん、男子の団体の3位決定戦、でその後サッカーの男子の3位決定戦、
そうだよね、
はい、
うん、いやいやいや、また取材頑張ってください、熱中症気をつけて、はい、最後まで駆け抜けてね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
大泉健太アナウンサーとつなぎました。さあ、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者神保健さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京オリンピック熱戦が続く中ですが、どうですか。なんかついついチラッチラッと見ちゃうなという感じもありますが。
そうですね、最近この今回のオリンピックは、ネット中継が結構
そう
やっていて、
そうですね、
作業しながら別のウィンドウでちょっと見ちゃう。
わかります。
つけっぱなしにしながら応援みたいなことはやってますね、
うん、確かにね、もう国際映像がそのまま見られるっていうね。
そうですね、で私ゴルフが好きなんでゴルフ見てたんですけど、
いやー、松山選手はね、
すごい面白くて、しかも長いのでずっと解説なしで見れ、なんかシュールなんですけど、それがまた楽しかったですよね。
確かに静かな環境というかね、そうそうそう、見ることもできるしと。いやー、でも暑い中で4日間のラウンドっていうのは選手にとっては過酷そうですよね。
まあ、しかも暑い埼玉県なんですね。
霞ヶ関カントリーですからね、
だからまあよくみんな回ってるなと思うんですけれども、まあ、今回優勝したアメリカのザンダー・ショーフレー選手、はい、で日本ともゆかりがある方で、おじいさん、祖父母が実は渋谷在住ということで、実は来日でようやく最後にちょっと会えたらしいですよね。だから金メダルを見せることができて、まあ、いろいろいい話があったっていう気がしますね。
そして今日はサッカー、明日は野球というね、またこれも寝られなくなるなという感じですね。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの佐々木俊直さん、麗澤大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします。今週はコロナ禍と住まいをテーマにお送りします。週末もぜひチェックしてください。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
では7時台最初のニュースはこちらです。まん延防止等重点措置8つの県を追加。新型コロナウイルス感染症対策本部での菅総理の発言を聞きいただきました。新型コロナウイルス対策で政府はまん延防止等重点措置の適用地域に福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本の8つの県を追加しました。期間はあさって日曜、今月8日から31日までとなっております。この重点措置13の道府県に拡大されたということ、そして今朝朝刊一面はそれと並んで中等症原則入院にという療養指針の明確化についても書いております。さあ地元さん、どうご覧になりますか。
前回出演させていただいた時は、はい、まあ、おそらくこの高齢者にワクチン接種が進む7月末ぐらいまでが、うん、まあ、我慢の時で、うん、
はい、
その後8月から徐々にこう社会生活を回復させられるんじゃないかというふうに私も考えてたんですけれども、はい、でもそれ以降世界全体がこの感染力の強いデルタ株の猛威にさらされてしまって、まあ、特にこの2週間で日本と東南アジア、
はい、
そして北米ですよね、アメリカで再びこう感染が広がっているということになってしまっているということだと思うんですね。で、まあ、5000人台に東京も入ってしまって、ね、爆発的な感染拡大は間違いないんですけれども、まあ、それでも、見出すとすれば、はい、6月中旬以降は、この高齢者の感染が劇的に減っていて、今はこの新規感染者の 90% 以上が、50歳代以下ということなので、まあ、ワクチンの効果っていうのはやっぱり決定的だということが改めてわかるということだと思いますね。
そうすると、まあ、前々から言われてましたけど、このワクチンの接種スピードと、まあ、感染の拡大のある意味の追いかけっこということになっていくわけですね。
そうですね。だからこの18歳以上のワクチン接種を可能な限り早期に行うということと、はい、で今後これからまた変異株が出てくる可能性高いですから、はい、3回目のワクチン接種の準備を、まあ、ワクチンを早急に確保しなきゃいけないと、でその間に今新しい方針が出たんですけれども、やっぱこう自宅療養 の、 この割合が増えるわけですよね、でこのリスク管理をちゃんとしないとなということだと思いますね。
確かにワクチンを打っても、まあ、感染を確実に予防できるというものではないと、かかる人はかかる、ただし重症化は予防できるということを考えると、軽症の人がものすごくたくさんになるっていうのはかなり現実的な線ですよね。
そうですね。だから一番不安なのは、重症化するときってなんかこうすごいあっという間にのなんかどんどん悪くなるって話を聞きますので、はい、それを自分で判断してしっかりとこの搬送、救急搬送できるような体制ができるのかっていうのが、これが社会の不安を解消する最も重要なポイントじゃないかというふうに思うんですね。
確かに今はその保健所に連絡してっていうところのステップの中で、医療に直接 迅速にアクセスが果たしてできるのかってみんな不安に思ってますね。
そうですよね。でしかも意識朦朧になるかもしれないし、はい、どうやってちゃんと一人暮らしの人なんかができるのか、うんうん、特にね、でだから多分これ新しいシステムを導入する時期なんじゃないかと思って、はい、例えば今スマートバンド非常に高性能になっていて、
手首にこうつけるようなやつ、
ね、そうですよね。でパルスオキシメーターが、はい、ある程度の精度で出るというのが、
内蔵できると
ですね。でこれをもしこう日本のメーカーさんが高精度なものをすぐに開発できれば、自宅療養者全員それをつけると。そうすると24時間、ヘルスメーターとして酸素飽和度がチェックできると、
はい、
でこれがもし 95% 94% とか低下したときにアラートが出てですね、救急搬送しますかというこの確認ができるようなシステムにすれば、相当程度悪化する人を救うことができるんじゃないかっていう気がするんですよね。だから自動化するってのはすごい大事
だと思うんですね。それこそそのシステムが直接こう救急搬送のシステムと連動してたりなんかすると、本人意識なくなった時にでも救急できるかもしれない。
それが一番大事だと思います。だからその体調悪くなった時どうするよっていうんだって、電話もつながらない、救急車もすぐに来ないみたいな状況を何とかしてボトルネック解消していくっていうのが、もし自宅にいろっていうのでなんか見捨てられた、なんかそんな気になってる人に、いや大丈夫ですよというもう一つの制度を作ってあげる必要があるんじゃないかと思いまして、なんかこう9月にね発足するデジタル庁、
はい、
誰も見捨てないデジタル化でしょ。
確かに ね、そうですね。
なんかこう最初のフラッグシップ事業みたいなので推進したらどうかって私なんか思いますね。
世の中が変わるっていうのをこう確実に見せることもできますもんね。
そうですよね。だからもちろんこの制度をどのぐらいにするかとか重大な問題ありますけれども、
はい、
考えていいんじゃないかと思います。
おはようニュースネットワーク。ではまず昨日の東京オリンピックのニュースからです。レスリング女子57キロ級川井梨紗子選手が、リオデジャネイロオリンピックに続いて2大会連続の金メダルを獲得しました。昨日もですね、日本人選手メダル獲得の活躍を見せております。卓球女子団体は銀メダル、空手の女子形で、清水希容選手銀メダル、男子20キロ競歩池田光希選手銀メダル、山西俊一選手銅メダルということ、そしてボクシング男子フライ級田中亮明選手銅メダルということで、昨日も、メダルの速報というものが何度も何度も出てきたというところであります。空手のように新しく加わった競技というのもね、神保さん今回の大会は結構多いですよね。
なんかスケートボードもそうだし、はい、サーフィンもそうだし、なんかこういろんなスポーツが競技の対象として、はい、見られるっていうのはすごくいい機会ですよね。でしかもその中で日本人選手がたくさん活躍してるのを見るっていうのはすごい清々しい気分になりますね、はい、
こんなにスケボー大国だったんだみたいなね。
そうですね。だから普段公園とかね、路上でガラガラってしてて、はい、なんだかなと思ってるのを実は温かい目で見るべきなんじゃないかと思い直しましたね。
金メダル取った女子の西矢選手が指摘してましたけど、やっぱりこう街中でね、やろうとするとぶつかったりとかいろいろ危険なので、もうちょっと練習ができるところを増やしてほしいっていうことを会見でおっしゃっていて、確かにね、そうだなと思いますもん。
オリンピックの大きな意味だと思うんですよね、
はい、
こんなに世界に競争力のある若者がいるんだったら、練習環境をしっかりと整えて、
はい、
若いうちから競争ができる施設を作ろうみたいな、こういうの大事だと思いますよね。
実際仮設の予定だったお台場のアーバンスポーツパークでしたか、スケボーのまさに会場になったところ、あそこ、恒久的に残そうじゃないかっていうのを地元の江東区のね、山崎区長がおっしゃっていたりとか、なんかこうやって柔軟に変えていけばいいんじゃないかと思いますよね。
そうするとなんか週末は小学生がね、あそこ行ってみたいんだ、で、インストラクターがいて、でちゃんと教えてもらって、中にはその中から競技をしたいって人が生まれてくるかもしれない。オリンピックってこういういい機会ですよね。
日本昨日までに前回のリオデジャネイロオリンピックを超える史上最多46個のメダルを獲得しております。では取り上げるニュースはこちらです。広島原爆投下から今日で76年。 広島は今日、アメリカ軍による原子爆弾の投下から76年、そして核兵器禁止条約が発効してから最初の原爆の日を迎えます。広島市の平和記念公園で営まれる原爆死没者慰霊式平和記念式には、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、インド、パキスタン、イスラエルの核保有国を含む86カ国と EU ヨーロッパ連合の駐日大使らが参列する見通しです。被爆者ご自身あるいはご遺族代表を含め、菅総理大臣も参列ということであります。まあ、これそのね、核兵器禁止条約とどう整合するんだというあたりが、まあ、今日は特に新聞では論点として挙げられておりますが、これどうご覧になりますか。
まず今日8月6日、はい、まあ、広島で、うん、まあ、重要な朝を迎えて、はい、で9日には長崎ですから、はい、まあ、この原爆投下は毎年この核兵器を考える日として大事にするべきだというふうに思うわけですね、
はい、
でその世界の核兵器が今どうなってるかっていうことを見ると、1980年代半ばぐらいまでがすごいピーク で最盛期には世界に7万発ぐらいの膨大な数の核兵器があったのが、
はい、
まあ、今1万3000発ぐらいまで減ってるわけですよね、
はい、
でこれをさらに、ということで世界ではこう運動が高まっていて、紹介にあったような核兵器禁止条約、
はい、
これが86カ国が、まあ、署名をして、まあ、今年から発行したと、はい、いうことになって、で一方でこの核兵器の全廃を、まあ、目指す動きっていうのが世界で活発にはもちろんなっていると。でその一方でなんですけれども、もう一つはこの10年間ぐらいですけれども、実はその核兵器の削減っていうのが下げ止まった状態になっていると、
はい、
まあ、ちょうどオバマ大統領がプラハで世界の核兵器のゼロを目指していこうと、う
ん、
言ったぐらいから実は核兵器の削減というのは進んでないということなんですよね。
皮肉なもんですよね。あれでノーベル平和賞をオバマさんは取ったわけですよね、
まあ、最大の理由は、はい、核国の安全保障政策において、
はい、
核兵器の重要性が再び脚光を浴びてしまっているからということになるんだと思います。で、例えばロシアですけれども、はい、まあ、徐々にこの通常戦力で、アメリカとか NATO 諸国でどんどん見劣りが進む状況にあると。国防予算も限られてますから、
はい、
でこの劣勢を埋め合わせるという意味もあってですね、
うん、
核兵器手放せないですよね、うん、むしろ近代化をしていかなきゃいけないという方針ですし、
うん、
で中国は現在絶賛軍拡中ですよね、
はい、絶賛軍拡中
で、まあ、真偽不明なんですけれども、最近は、ね、衛星写真で、
はい、
新疆ウイグル地区の近い場所ですけれども、うん、多数のミサイル発射格納庫、
はい、ま
あ、サイロって呼んでるんですけれども、まあ、わざと見せてるわけですよね。発見させて、つまり中国の核抑止力っていうのは、徐々に確実なものになってるぞっていうのを見せたいということもあると。で、さらに北朝鮮の非核化に我々は失敗してますから、
はい、
まあ、現在推定で30から40発、さらにこれから増えていくという推計もあると。で、これに備えるために、
はい、
イギリスも、原油の核戦力を拡大しますし、日本や韓国みたいなアメリカの同盟国も核の傘をもっとしっかりしなきゃいけないと、
は
い、いうことを考えると、そうそう簡単に核兵器を減らしましょうという方向に世界はなってないということが、もう一つの現実だと思いますね。
特に日本が直面しているその中国の核を考えると、中距離のミサイルっていうのはアメリカとロシアの間では全廃条約が一応ありますよね。で、一方で中国はそこ入ってないから、本土届かないけど日本の東京だとかグアムまで届くみたいなものが中国いっぱい持ってるってことになってますよね。
そうですね。中国は公式には、
はい、
先行不使用って言っていて、基本的には核兵器は自分が核攻撃を受けた時の反撃、第二撃としてのみ使用すると、
はい、
いうことを考えると、まあ、その対象はアメリカ、まあ、ロシア、インドみたいな核保有国に向けられているので、はい、 中距離ミサイルのほとんどは非核なんですと、彼らは言うわけですけれども、よくよくミサイルを見てみると、はい、あれデュアルユースなんですよね。つまり弾頭は通常でも核戦力でもできるというふうになっているというのが一つと、
乗せ替えられる。
そう、二つ目は中国もまた核兵器が増えていくと、小型、はい、大型、中距離、長距離と、様々なこの使い方を学んでいくわけですよね。で、その中で、そのまさに2000キロ以内の中距離戦力に核をつけないということは考えがたいですね、まあ、これから の、 あの戦略、あの安全保障戦略の近代化の中でおそらく中国は核をその中に組み込んでいくだろうと私は思います。
これアメリカの中の議論で先制不使用をやめたんじゃないかみたいなことが出てきてますけれども、これはどうですか。
これあのバイデン政権の一つの特徴なんですけれども、はい、まあ、おそらく来年の早い段階で核体制見直しのレポートが出てくるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、トランプ政権はオバマ政権のこの全廃の方針っていうものを基本的にはひっくり返して、あの核兵器のまあ近代化、
はい、
そして運用の柔軟化というところに踏み込んだんですけど、アメリカの民主党全体を見ると核兵器の役割を下げることに前向きなんですよ。ですからロシアのスタート条約の延長もするんですけれども、その中でこう近代化計画と先行不使用がどう扱われるかっていうのが注目ポイントですね。
なるほど。そして日本はそれを目の前にしているということなんですね。
その通りです、
はい、
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。イランのライシ大統領。イスラム共和制のイランで大統領は最高指導者に次ぐ国家ナンバー2にあたり行政の長という立場にあたります。今月3日その大統領に就任したのが政治経験のないイスラム法学者のライシ氏です。これを踏まえて次のニュースをお聞きください。イランの首都テヘランの国会で5日反米保守強硬派のライシ大統領の宣誓式が行われました。ライシ氏は国際協調を掲げた穏健派のロウハニ前大統領の方針を転換、アメリカとの対決姿勢を強める見込みで中東が不安定化する要因になる可能性があります。
強硬派が来てこれ米アメリカとの間緊迫するんじゃないかと言われております。いかがですか。
これね、案外、そのもう一度2015年にアメリカとイランが結んだ、
はい、
まあ、あの核の包括合意の交渉が進んでいく可能性は高いと私は思っているんですよね。
そうですか。なんか前任のロウハニさんがこれ進めてて、それこそこの就任前までに妥結するんじゃないかみたいな話が言われてましたけど、結局流れちゃいましたよね。
それはバイデン政権で今交渉担当しているこのジェイク・サリバン、はい、あの安全保障補佐官と、
はい、
まあ、ブリンケン国務長官、ウェンディ・シャーマン国務副長官ですけれども、これはオバマ政権でイランの合意に関わってプロ中のプロなんですよね、はい、だから合意の中身はよく知ってるし、イランがどこで駆け引きをするかということにも詳しいわけなんですけれども、
はい、
それでもイランにはせっかくこの穏健派ロウハニ政権で進めていた路線が、まあ、トランプ大統領によってひっくり返されたっていうこういう思いがあるわけですよね。つまり、はい、今度合意をするにしてもそれがどのぐらい継続できるのかっていうことがイランにとっては結構政治リスクに当たると、お前妥協したじゃないかと、またひっくり返されたなということで、イラン側としてみると最も大きな判断材料っていうのは、
はい、
アメリカの中間選挙と大統領選挙 ああ、なるほど。
ですよね。で、うん、そうすると、バイデン政権が第2期に入ると、はい。民主党政権が8年間続くとなった時には、やはりしっかりと合意を結んで、経済制裁を解除させた方が、イランの国益にとってプラスじゃないかっていう判断は働くんだと思いますね。で、実際その経済制裁って効いてるんですよね。で、特にあの水と電力に関しては、はい、まあ、相当あのテヘランでもあの厳しい状態にあるということなので、まあ、国民の支持をしっかりと集めないと、はい、あの大統領職は務まらないということを考えるとですね、やっぱりこう経済を回復させるっていうのはものすごく重要。ただしその合意をしてアメリカに裏切られるっていうのはこれ許せないと。だとするとポイントとなるのはアメリカの国内の政治の安定性の判断、はい、ということになるんだと思うんですよね。
そうするともう来年の中間選挙もあと半年ちょっと1年は切ってますよね。そこがまあある意味最初の試金石になってくる。
そうですね。大体の情勢は分かってくると思いますし、それを見ながらイランはあの条件をつけながらアメリカと交渉していくと。で、当然あのね、アメリカが勝手に放り出したんだから、まずは経済制裁をあの緩和しろというあの駆け引きを今行ってますけれども、はい、まあ、同時にそれを引き出すためにあの現在の核施設のウラン濃縮のパーセンテージを上げていくみたいなことをやるんですけれども、多分そこのわだかまりが取れてですね、具体的な条件設定になれば、はい、交渉は転がり出す可能性は結構あるんじゃないかというふうに思います。
このところそのタンカーの襲撃に関してイランの関係する組織があったじゃないかみたいな話だとか、ドローン飛ばして襲撃みたいなことも出てきてますけど、この辺も交渉へのプレッシャーみたいなもんなんですか？
あのイランが一枚岩かどうかって分からないんですよね。
ああ、そうか、まずそこが分からないわけですね。
で、当然そのアメリカとの交渉に批判する勢力っていうのはあるし、はい、もしアメリカが例えばあのいわゆる湾岸諸国のシーア派への支援をパッケージで止めろという形になると、例えばイエメンとか、はい、あるいはそのアラビア半島の湾岸諸国、そしてまああのイスラエルの近隣の国々に対するイランの関係が断ち切られるというのは、まあ、シーア派全体の影響力の低下につながると。で、そんなことを合意するのかっていう勢力はイランの中にはいると思います。
なるほど。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。バイデン政権が台湾への武器の売却を決定。アメリカのバイデン政権は日本円でおよそ820億円に上る武器を台湾に売却することを決めました。台湾への軍事的な圧力を強める中国に対抗するため、武器の売却を通じて関与を続ける姿勢を示しています。自走砲と呼ばれる車両に搭載された大砲、その関連の装備品などということだそうです。さあ米中の関係ということ、まあ、これはトランプ政権から何か構図が変わっていないように見えますが、どうご覧になりますか？
そうですね、今回 の、 あの武器売却の決定も、はい、おそらくこの問題を見ている人にとってはまあ規定路線で、あの想定内だということなんだと思います、はい、でこの武器売却に関しては、はい、あのトランプ政権の時の、うん、あの議会で2018年なんですけれども、はい、アジア再保障推進法っていう法律があのほぼ、全会一致で決まっていて、でアメリカ議会は当然今日は民主両方なので、はい、結構超党派の推進という性格が強いことになっているということで、はい、でトランプ政権もですね、台湾に対する武器売却っていうのは累計で確か11回ぐらいやっていて、
はい、
で前回の規模は2500億円ぐらいですから、で、あの空対艦ミサイルとかですね、はい、まあ、結構あの華々しいあの装備を移転していたので、まあ、今回の意思決定に関しては、はい、あの極めて小規模だというふうには思いますね。
ただやっぱりこれはその姿勢を示すというメッセージの意味の方が大きいんですか？
もちろんです。あの台湾あのに対する武器売却というのはこれからもあの承認を続けていくということなので、
はい、
やはりその台湾関係法に基づいて台湾自身がしっかりとその国防の任務を果たせるような、ね、能力を
まあ、しっかりと台湾と協議をして提供していくっていうのが、はい、まあ、アメリカの、大変重要な役割ということなんですけれども、まあ、同時に、はい、アメリカの台湾に対する防衛コミットメント、もし有事になった時にしっかりと台湾の防衛ができるという体制をアメリカ自身がどう作り上げていくのかっていうのがもう一つの大きな問題ということになりますよね。
アメリカ自身が、
はい、
うん、いや、それこそこのインド太平洋軍の、まあ、新旧の司令官が6年以内に何か起こるかもしれないということを議会で証言したりだとか、してますけれども、やっぱその辺も含めて今まではその曖昧戦略と言われてますけれども、だいぶ明確化してきてるんですか、それとも姿勢は変わらないんですか。
問題意識が高まってるのは間違いないと思います。で、まあ、デイビッドソン前インド太平洋軍司令官の議会証言の発言というのは衝撃的だったわけですけれども、はい、いろんな解釈がありますが、はい、まあ、一つは中国の政治サイクルで、仮に習近平国家主席が3期目4期目を狙っていくとすれば、はい、台湾問題をしっかりと解決しながら国内のその正当性を固めていくっていうのをしなきゃいけませんねとか、あとは人民解放軍が、はい、まあ、重要な記念を迎えるので、まあ、その時までにしっかりと台湾を回収するみたいな、こういう政治的な意図っていうのはもちろん解釈知るものなんですけれども、はい、やっぱ軍ですから、
うん、
やっぱ能力を見てるんだと思うんですよね。やはりこれから中国軍が台湾に対して揚陸作戦を行えるだけの輸送能力、展開能力、継戦能力、そして制空権、制海権の維持みたいなところを、
はい、
まあ、総合パッケージとして徐々に本格的にできるようになっていると。
で
これをしっかりと見定めなきゃいけないというのがデビッドソン司令官の問題意識だったと思うんですね。でポイントはアメリカがそれはさせませんよというだけの抑止力をしっかりと維持できるかどうかというところが大きなポイント で当然中国はたくさんのミサイルを持ってアメリカ軍をその台湾に近づけさせないための能力というのを高めてますから、アメリカ軍にとってはですね、いわゆるこの第一列島線と呼ばれている日本の南西諸島から台湾フィリピンにかけてのこの線の中で本当に軍を展開させて戦えるのかっていうことを証明していかなきゃいけないわけですよね、この厳しい環境の中で、
はい、
まあ、それをしっかりと確立するのが今後の国防戦略の最大の論点と言っていいと思いますね。
まあ、中国側は HAD なんて言いますけれども、もう中に入ってくるなという戦略をずっと取っていて、それこそ空母キラーと呼ばれるような、弾道ミサイルなども装備しているということが言われる。そうすると中に入っていくっていうのが非常に行きづらくどんどんなってきている中ですよね。どういう手を打っていきますか、アメリカ。
いくつか方法あると思うんですけれども、まあ、それでも中で戦うっていうのが一つですよね、うん、やはりその同じ土俵で戦うと押し出されると、
はい、
その戦闘機だのその艦船とか、そういうところで押し合いの相撲をするんじゃなくて土俵を変えていくわけですよね。でそれはよく統合作戦とかマルチドメイン作戦とか言われますけれども、はい、まあ、宇宙サイバー電磁波という領域を総合的に進めていけば中国に対して優位性を獲得しながら戦域の中で戦えるかもしれないと。もちろん中国もそういう対抗策を考えてるわけですから
、はい、
まあ、こういう総合作戦の中でこの考えていくっていうのが一つと、二つ目は外側から戦うという、ことですよね。で、
はい、
そのロングレンジ、まあ、長射程のミサイルとか、
はい、
極超音速兵器ハイパーソニックというようなこのミサイルとか、でそれによって近づいてくる部隊やそれは発信拠点となるような基地を、まあ、しっかりと叩いていく能力をつければそう簡単に作戦ができないでしょうということだし、仮に A2AD と言っていてもその外側にいる戦力が、はい、万全であるならば、まあ、しっかりと抑止を発揮できると、まあ、この2つぐらい その能力と作戦コンセプトをしっかりと整えていくということが大事だと思いますね。
でこれアメリカは、まあ、ある意味自分たちのこう本土ではないもっと前進したところでやってるからそれができると思うんですが、他方日本はもう今直面する国土があるという中で、どうこう日米で連携していくべきですか。
まあ、まず日本はこれ台湾とフィリピンもそうですけれども、うん、はい、
もう真正面なんですよね。
そういうことですよね。
だからその、もし危機が高まってエスカレーションをした場合には数時間以内にそう有事になっていくということなので、まあ、即応できる体制を整えなきゃいけないし、はい、仮にその攻撃を受けたとしてもまあ、すぐに復旧できる能力とか、あるいは別のファシリティを、空港とか港湾を使えますっていうことをたくさん準備をしておかないと、
はい、
あれアメリカ軍がアクセスできなくなっちゃったなと、もしかすると戦域内戦闘なんてできないかもしれないなという形で引いてしまう誘因になってしまうわけですよね。でしたがって日本もまたその、基地とか施設とかをどれだけ強靭化できるか、
はい、
そしてそれだけ分散できるかっていうことが大事だし、先日あのオースティン国防長官東南アジアもありましたよね。
そうですね、はい、
で最後にフィリピンに行って、はい、まあ、ドゥテルテ大統領、まあ、あの固くなになってましたけれども、訪問基地協定という協定をあの一応撤廃するっていうのをやめるということを言っていたわけですね。
はい、
でまだそんな軌道に乗ったとはとても言えない状況ですけれども、やはりアメリカの中には分散配置を日本だけにこう負担を担わせるのはきついという発想は必ずあると思うんです。だとすると残された場所っていうのはやっぱりフィリピンとかグアムしかないわけですよね。ですからそういったあのこれからアメリカは今グローバルなあの米軍の体制見直しっていうのを別途やってるんですけれども、
はい、
その際にあのアジア西太平洋の米軍の配置っていうのをどれだけ確保できるかっていうのがすごい大事なので、アメリカの国防省にはやっぱり東南アジアをすごく大事にしてほしいなと思いますね。でどれだけ彼らが米軍を受け入れるということの政治的な、はい、あのセンシティビティが高いかと、いうことを考えて付き合っていかないと、結局アメリカが目指すグローバルポスチャーレビューなんていうのはできないし、日本が便利だから全部日本にやらせようみたいな話になると、やっぱり日本の心情も悪くなるわけですよね。やっぱり一緒になって安全保障秩序を守っていこうという体制をどれだけ整えられるかっていうのがこれからのキーポイントになると思います。
これだからクラークやスービックから出るっていう、ああいう展開にしちゃいけないっていうことですか。
まあそうですね。あの、すでにフィリピンはもう常駐できない状態になってるんですけれども、それでも2015年の前秋の大統領、最近亡くなられましたけれども、その政権の時には、あの、フィリピンの中の5カ所の基地においてアメリカ軍のまさにこの、フリークエントですから頻繁なこの、部隊のその展開というものをできる
ローテーションでと、
そうですね。でこれを通してやると必ずしも常駐しなくても、まさに動的に彼らがこの、前方展開していくというところを拠点をたくさん作ることができると、まあ、これがすごい大事なポイントだと思いますね。
バイデン政権の台湾との関わり、そして、さらにこのアジア太平洋地域どう安定性を高めていくのかというところまで、お話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。